おはようございます。お祈りをいたします。私たちの救い主、主イエスキリストの父なる神様、今日もこのようにして共にこの御堂へと集められ、共にあなたの御名を賛美できます幸いを本当に感謝をいたします。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのであると、復活のイエス様が今この場におられて、私たちの賛美をお受けくださり、また私たちを祝福してくださっていますことを信じます。どうぞあなたの恵みを新しく教えてください。そしてこの新しく与えられた一週間も、そしてこの新しい年度も、あなたの恵みによって押し出され、また支えられ、慰められ、共に歩んでいくことができますように導いてください。いろいろなご事情で願いつつも礼拝に出席できない方々お一人一人を、今この時も覚えてくださって恵みを注いでくださいますように、心からお願いをいたします。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。あ、イースターおめでとうございます。主イエスキリストの復活、お蘇りを祝う礼拝から、ちょうど今日は4月の1日、そしてこの新年度を始めさせていただけること、とってもなんかこう気持ちがいいですよね。季節もちょうど桜のもう花びらはもう満開を超えて、こう桜の花びらがこう舞い散るような、そういうこう今シーズンになっていますけれども、そういう中で今日はまた本当にさんさんと注がれる太陽の光を浴びて、この川越教会にご一緒に集められましたことを本当に嬉しく思っています。けれども考えてみますと、私たちはつい数日前までイエス様のご受難と死を覚える時を過ごしていたわけです。2日前の金曜日はイエス様が十字架におかかりになった、そのことを覚える金曜日っていうのもつい2日前の金曜日ですから、そして今は今日その復活をお祝いするイースター、その変化というものは本当にこう急激なものがありますよね。イースターは確かに喜びです。ハッピーイースターと言っても本当間違いがない大きな喜びです。けれども私たちは本当によく覚えておきたいなって思うんですけれども、この復活の前にはイエス様は十字架の苦しみと死とを経なければならなかったっていう、その事実です。福音書が書いているイエス様の受難物語にもう一度思いを馳せていただきたいなって思うんです。なぜイエス様があれほどのお苦しみをお受けにならなければいけなかったのか、私たちはずっとマルコによる福音書を読んできまして、今日がその最後の日に当たるわけですけれども、先週も読んだ箇所にもなると思いますが、その15章のですね29節以下にはこのようなことが書かれています。29節以下、ここではすでにもうイエス様は十字架にかかられているんですね。そこを通りかかった人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。おやおや、神殿を打ち倒し三日で建てる者、十字架から降りて自分を救ってみろ。同じように祭司長たちも立法学者たちと一緒になって代わる代わるイエスを侮辱していった。他人は救ったのに自分は救えない、 メシア、イスラエルの王、今すぐ十字架から降りるがいい。それを見たら信じてやろう。一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。もう一方的にもうイエス様はもうされるがままの状態です。全く抵抗をイエス様はなさっていません。自分を敵する者の手にご自分を任せておられます。イエス様は神の子でいらっしゃるわけですから、今この時十字架の上からであっても神様の力を振るってご自分を罵る者たちをこうギャフンと言わせ、ひれ伏せさせることもこうできたに違いないと思います。しかしそうはなさいませんでした。私改めてこのイエス様のこのご受難にこう思い巡らす中で思ったことなんですけれども、イエス様は神の子でありながら本当に人間、しかも最も弱く惨めな人間としての歩みを、そのご生涯を通して特にこのまた十字架の場面において歩み抜いてくださったんだなっていうことをこうつくづく思いました。それはもう決して当たり前のことじゃないんですよね。イエス様は高潔の方だからそんなことできたとか、そんなことじゃないんです。そんなことされる必要は全然ないお方なんです。じゃあなぜか、私たちを救うための戦いをイエス様はご自分で身に受けてくださったっていうことじゃないでしょうか。イエス様はただご自分の父であられる誠の神様に聞き従う中でご自分に与えられるその最後を神様の深い御心として自ら選び取られたと言えると思います。言い方を変えるならば、イエス様は最後の最後までその御足をですね、イエス様の二つの御足をその地上から離されることはなかったんです。その大地をずっと苦しみながら歩き抜かれたんです。このことは僕たち聖書を読んで驚いていいことだなって思いました。イエス様はこの地上で私たち人間の罪が極まったこの十字架の場面に至ってもひたすら人間たちが自分に与えるそのイエス様へのあざけりと忘却を感受されました。そして最後は我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですかとの絶望の叫びを上げ、人間としての死を味わわれたんです。この死っていうのは神の独り子の言葉とは思えないような死であると思います。我が神我が神なぜ私をお見捨てになったのですか。人間が思わず神様を呪いたくなるような時に発してしまうようなそのような言葉、そういう現実を知っている人としてイエス様はこの祈りを、絶望の言葉とも言えるような祈りを、我が神我が神って父なる神様に祈られたんじゃないでしょうか。私は一つこのことを思っていたときにテレビ番組を一つ思い起こしました。 東日本大震災から5年が経った2年前のことです。NHK スペシャルで風の電話、残された人々の声という番組が放送されていたんですね。再放送もされていましたから、ご覧になった方々もおられると思います。この風の電話っていうのはですね、特に津波の被害が甚大だった岩手県大槌町の海を見下ろす丘に静かに置かれている白い電話ボックスの中の昔ながらの黒いダイヤル電話なんですね。ちょうどこう気持ちのいいこう個人の方のお庭があってですね、こう季節のいろんな植物が植わっててお花が咲いたりしている、その一角にその白い電話ボックスが立っているんです。風通しがとってもいいところなんです。でもこれはいわゆる命の電話ではないんです。つまり線がつながっていないんですね。けれども震災で亡くなった、あるいは行方不明になったご家族や大切な人ともう一度つながりたいって願う人々が県を越えて遠くからもそこを訪れるそうです。で、番組の中では本人のご了解を得ていますというテロップとともに、その電話ボックスの中で発せられたその被災者の方たちの声を音声で映像で紹介していました。例えば初老の男性ですけれども、長年連れ添って来られた奥様が津波で行方不明になってしまっていました。その方は奥さんの名前を呼んで、生きてろ、どこにあっても生きてろ、寂しいぞと叫んでいました。また30から40代ぐらいの若い男性ですけれども、この方も奥さんとそしてお子さんたちを失ってしまったんですが、ごめんごめん、助けてあげられなくて本当にごめん、時々なんで生きているのかわからなくなるよ、でも俺が死んだら3人が生きていたことを話せなくなるじゃないかと涙を流しながら電話で語っていました。またあるご婦人は電話を手に取ってダイヤルを回すんですけれども、受話器に耳を当てるだけで一言も発しません。後でわかるんですが、その回されたダイヤル番号は流されてしまった家の電話番号で、その津波が襲った時ご主人が家の中に残されていたそうです。で、その家の電話番号を電話してNHK の記者の方に後で言ってました。もう使えなくなっている番号なんですけれども、受話器に耳を当てると主人の声が聞こえるような気がするんですと微笑みながら語っていました。で、番組を見ましてですね、容赦ない死に直面させられるとき、もちろん当の本人も苦しいと思いますけれども、もしかするとその人以上に残された者たちの苦しみっていう方が大きいのかなって思いました。我が神、我が神、なぜ私を見捨てになったのですか。この祈りの言葉について思い巡らしていたとき、僕はふと思ったんですけれども、もしもこう自分が神様から見捨てられたって感じることがあるとしたら、それはこう自分自身がこう苦しむことよりも誰か愛する者が 突然死んでいったり、本当にこう苦しむ姿っていう目の当たりにして、そのことに対して自分が何もすることができない、そういう時に我が神我が神どうして見捨てになったんですかって言うことがあるかなって思いました。神様、何か罰でも与えているんですかって、なんかこう胸ぐらをこう掴みたくなるようなね、そんな気持ちになるんじゃないかなって思いました。そしてそこには同時に、その時こう自分自身をこう責める思いというものが湧き起こってくるっていうことがあるんじゃないかなって思うんです。先ほどの若いお父さんのように、ごめんごめん、何もできなくてごめんとしか言えないような、そういう思い、どうして自分は助けられなかったのか、どうして自分じゃなくってあの家族だったんだ、自分が死んだ方が良かったじゃないかって思ってしまうような自分を責める思い、そういうことってありますよね。そういう方にこう出会ったら、私たち何と言うんですか。そんなことはないよ、誰のせいでもないよ、あなたは自分を責めるっていう必要はないんだよって多分言うと思います。でも言ってもなんか虚しいなって思うんじゃないでしょうか。誠の癒しっていうものは、人間には人間は与えることができないんだなって、月日も必要でしょうし、そんな簡単なことじゃないなって思いました。東日本大震災のことを話しましたけども、決してそれは被災者の方たちだけのことじゃないですよね。私たちの日常でもいろんなところでそういったことっていうのは起こっているし、また起こり得ることだと思います。そしてそのように自責の念とか無力感とか持って行き場のないような思いに駆られるっていうことがきっとあると思います。で、私は思ったんですけど、この福音書に戻りますが、イエス様を結局見捨てるようにして散ってしまっていった弟子たち、またイエス様の十字架を見上げながら嘆くことしかできなかった女性たち、この弟子たちも女性たちも本当に心からイエス様を愛し、そのイエス様が語られる言葉を喜んで聞き従ってきただけに、言ってみればそんなイエス様を自分たちは見殺しにしてしまったということ、その現実、それを本当に持って行き場のない心として悲しんでいたのではないかなって思いました。よく弟子たちはイエス様も捕らえられたから自分たちも捕らえられることを恐れて隠れていたんだっていう解釈がありますけれども、確かにそういう部分もあると思いますけれども、でもどうなんでしょう、恐れてたっていうよりも僕はもっと深い無力感というか挫折感の中に沈んでたんじゃないのかなっていう気がします。イエス様は徹夜で十二弟子を選ばれたんですよ。そのこと弟子たちも知ってたわけですよね。イエス様に選ばれた私たちは、俺たちは一体あの先生を見放して逃げて、一体俺たちは一体何なんだ、あんなに素晴らしいお方を俺たちは、いや俺は結局殺させてしまったじゃないか、もう俺たちは神様に捨てられても当然だ、神様俺たちはもう生きる意味などないのではないか、そんな思いに捉えられていたのかもしれないなって思います。で、この16章で出てくる3人の女性たちもイエス様が死なれて本当にこう失意の中にあったことだと思います。自分たちの無力さを痛感していたことでしょう。 ですからせめて自分たちのできること、それはイエス様の屍に好意をお乗りすることくらいだな。でもせめて私の心が収まらないので、そのことぐらいはさせていただきたい。朝早く墓のところに行ってみよう。墓の石がどうなってるかなんてことも考えないでね。でもそういう思いに駆られて、女たちは出かけていったんだと思います。そこにあった女たちの気持ちっていうのは、イエス様、私たち何にもできなくってごめんなさい、ただ十字架にかけられて死んでいくあなたを見つめるだけでした、イエス様さようならといったような虚しい思いではなかったでしょうか。今虚しい思いって申しましたけど、先ほど話しました風の電話っていうものも、こう冷静に考えれば虚しいものですよね。線がつながっていないんですから。そしていくらこう受話器を受けてもね、ダイヤル回しても愛する者の声をそこで再び肉声として聞くことはできないんですから。けれどもこの電話を作った男性、これを建てたいって思った男性がいらっしゃるんですけども、その方が語っていました。つながりたいんだ、つながりたい、その強い思いはきっと風が運んでつなげてくれる、それを信じたい、そういう思いからこの風の電話を立てたんだ。その男性、実はご自分の奥様を少し前に亡くされていて、その深い喪失感から抜け出たいっていう気持ち、つまり自分のためにその風の電話を作ったんですよって語っていました。それはまだ東日本大震災が起こる前でした。で、それから震災が起こって、この電話があるっていうことを知った方たちが、被災者の家族たちがだんだんと口コミでこの電話を訪ねるようになったっていうことです。そしてそこを訪ねた方々が、多くの人たちがその電話ボックスに入って、密室ですよね。その密室である時間を過ごす中で、私は初めて自分の心をここで吐き出すことができました。ここに来ればあの人とつながることができる気がする、そうおっしゃっていました。つながるっていうことが癒しにつながってるんですよね。やっぱり僕本当に思うんですけど、こう人間の癒しっていうのは、こう自分の中から一生懸命努力しても、心のありようで頑張ろうと思っても癒されないんだと思います。それは継続しないでしょうね。けれども本当に癒しがあるとするならば、愛する者との関係がそこで回復されるっていうか、もう一度その方との声が交わし合うことができるとか、なんかこう通じ合う実感みたいなものが与えられると、そこで癒しっていうものがご自分の中に起こるんじゃないでしょうか。僕はマルコによる福音書が書きたかったっていうことも、イエス様との絆は15章でここで終わっちゃってるわけですけども、これで終わりじゃないんだよ、その続きがあるんだよっていうことをマルコ福音書は本当に書きたい。15章で終わるなよ、墓で収めて終わりじゃない、その続きを神様はご用意くださってる。これが今日のメッセージの部分だと思うんですよね。イエス様が復活なさったということです。弟子たち、 この時イエス様をこう見捨てて、もう自分たちのこう信仰もきっとぐらついて、もう生きる意味もこう喪失していたと思います。そして女性たちも、私たち何もできなかったわ、でもあの方は本当に素晴らしい方だったわって、イエス様のことはもう思い出になりつつあっていたんじゃないでしょうか。けれども神様は一度人間たちと結んだ絆をご自分から切ってしまうということはなさいませんでした。人間は神様との絆を切ってしまったんですよ。十字架につけよ、十字架につけよって喜んでイエス様を十字架へ押し合ったんですよ。神の子を殺したんですよ、私たちは。けれどもその私たちをイエス様は見捨てなかった、滅ぼさなかった。十六章を見てみますと、誰よりも神様ご自身がイエス様を失ってしまった悲しみと自分自身の罪深さにうずくまっていた者たちに先手を取って近づいてきてくださったんです。すでに墓の前の大きな石は取り除かれていました。人間はそんなことできませんよ。でさらに驚くべきことに、イエス様が納められていた墓の中には死なれたはずのイエス様のご遺体はなく、そこには若者の姿をした天の御使いが座っていたってあります。この天の御使いが神様からのメッセンジャーです。女性たちにこう語りました。若者は言った、驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。あの方イエスは復活なさってここにはおられないって言うんですよ。ここっていうのはお墓です。お墓は神の子イエス様を納めることなどできないって言うんですね。御使いはただイエス様が復活なさったというその事実だけを告げられます。驚くべきことだと思います。ここにはこの中の言葉の中にどこにも弟子たちや女性たちを非難する言葉はありません。お前たちあの時何だったんだろうみたいなことを一言も言っていません。あるのはただあなたたちはもう一度イエス様と出会うんだっていう約束を告げているんです。そうですよね。復活っていうのは死んだ人が息を吹き返すってことじゃないんですよ。そうじゃなくって、あなたが捨てたイエス・キリストがあなたを許し、あなたともう一度会う、あなたとの交わりが気づき直されるって、そういうことが復活だではないでしょうか。復活っていうのは私たちの信仰の復活です。自分自身見るんじゃなくって、復活したイエス様だけを見ればいいんだよっていう信仰がここから与えられるんですよ。あの方は復活なさってここにはおられない。今ようやくイエス様は地上から足を離されたんです。私たちに代わって十字架で血を流されるまでは、この大地に、この地に留まってくださっていました。けれども今やイエス様は私たちに対するその神様のご計画、その救いの御業を成し遂げられてからは、本当に自由なものとされて、神様のお力によってよみがえられたんですよね。それは私たちのこう絆がもうなくなったっていうんじゃなくって、逆です。 イエス様と私たちの絆はもう永遠のものとして確定したっていうことが復活によって成し遂げられた出来事なんじゃないでしょうか。パウロが記したフィリピの信徒への手紙の2章に書いてある通りだと思います。2章の6節から9節をお読みします。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分となり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へり下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。主イエス様の復活は私たち自身の復活の雛形、またイエス様はその初歩だってパウロは記しました。イエス・キリストが全人類の長子として復活の命に真っ先に預かったので、イエス様に続く私たちはみんなイエス様が受けたその復活の命を受け継ぐもの、滅びない命、復活の命にあなた方もあやかれるんだっていうことをパウロは第一コリントの15章でこう語っています。それは一見神秘的なことのようにこう聞こえますけれども、でも僕はそれは本当にこう信仰の事実、まだ見ぬ信仰の事実なんだと思うんですね。そして一番大切なことは、神様は私たちのことを見捨てることは決してなさらなかったっていうことです。なぜならイエス様ご自身すでに十字架の上で私たちの罪のゆえの滅びをご自分の命と引き換えに受けてくださったっていう、もう出来事がすでに起こったんですから。今日読んでいただいたマルコ福音書の最後の言葉、これもともとマルコ福音書は16章の8節で最初の時は終わってたんじゃないかって言われてますけれども、そうであるなとするならば、一番最後の言葉は恐ろしかったからであるっていう言葉で結ばれてるんですね。なんか福音書らしからぬ締めくくりの言葉かもしれません。でもよく考えたら本当にそうだなって思いました。恐ろしかった。神様のなさることは常識を超えた恐ろしいことなんじゃないでしょうか。私たちがすぐに復活を理解できなくったっていいんです。神様が弱く罪人である私たちのためにこんなことをしてくださったっていうことは信じがたいことなんです。けれどもこれは真実です。私たちに対する神様の愛は揺るぎありません。私たちの生はキリストの十字架によって常に担われ、私たちの死はこのお方の復活によってもはや孤独でも暗闇でもなく、光そのものであるお方との永遠の交わりの入り口なんですね。私たちは今生きるにしても死ぬにしても主のものとされているんです。このお方をご一緒に賛美いたしましょう。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、新年度の始まりの一日を主イエス様の復活をご一緒に喜び、その恵みに預かる礼拝から始めさせていただけましたことを心から感謝申し上げます。罪人の私たちです。あなたを十字架につけてしまった私たちです。けれどもあなたは一度私たちを選び気づいてくださったその絆を私たちの罪ゆえになしとされることはなく、 むしろイエス様の復活によってその絆を決定的なものとして結んでくださったことを信じます。そのあなたの恐ろしいほどのご愛を今いただき感謝申し上げます。主よ、この川越キリスト教会が、あの御使いが語ったように、主はこの墓場にはおられない、復活なさったのだと、いつも生ける主を証しすることができますようにしてください。そしてこの喜びの主の交わりに加わる方々がさらに一人一人と加わっていかれることができますように、そのために労する私たち一同の働きも広めてくださり、祝してください。今あなたの助けを必要としている兄弟姉妹覚えております。病院で今療養されている方がおられます。どうか今共にいてください。あなたご自身が、復活の主ご自身が本当に傍らにいてくださり、あなたの励ましと、また慰めと、癒しとを豊かに与えてくださいますようにお祈りいたします。皆さんの祈りに合わせ、復活の主の御名によってお祈りいたします。アーメン。